メッセージ21、紹介の奥義、クルーシャルポイント1、ローマ数字1、エペソ3章3から11が掲示しているのは、私たちが紹介の奥義としてのキリストを経験し、享受することができるということです。ローマ数字2、神の隠された、定められた御旨は奥義です。そしてこの奥義を開くことは啓示です。聖書は奥義の啓示について語っています。3章5節、その奥義は今や彼の聖なる人たちと預言者たちに霊の中で啓示されていますが、別の世代ではそのように人の子たちに知らされていませんでした。6節、それはキリストイエスの中で異邦人が福音を通して共に相続人となり、共に一つ体となり、共に約束に預かるものとなることです。9節、それはまた万物を創造された神の中に、各時代にわたって隠されてきた奥義のエコノミーが何であるかを、すべての人を照らして明らかにするためであり、10節、今天上にある支配たちや権威たちに、神の多種多様な知恵を、紹介を通して知らせるためであり、11節、神が私たちの主キリストイエスの中で立てられた永遠の定められた御旨に従っているものです。A、キリストの奥義である紹介は別の世代では隠されていましたが、新約の時代において啓示されています。B、この奥義は各時代にわたって神の中に隠されていました。しかし今や新約の信者たちは照らされたので、それを見ることができます。C1、キリストと紹介に関する新約の啓示は、ミングリングされた霊によって、使徒たちと預言者たちに明らかにされます。2、私たちの霊が神聖な霊とミングリングされるとき、私たちの霊はキリストの奥義が啓示される機関となります。第1コリント6章17、しかし、主に結合される者は、主と一つ霊になります。E、ローマ16章25と26で、パウラは、奥義の啓示について語っています。イエス・キリストについての述べ伝えに従って、世々にわたって沈黙のうちに保たれてきた奥義が啓示されることに従って、この奥義は今や表され、神のエコノミーは、神ご自身を彼の選ばれた人々の中へと分与することであって、宇宙における神の完全な表現のために、神の御子の拡大としての体を生み出すためです。このことより偉大なものは何もなく、このことより重要なものは何もありません。私たちが思いにとどまっているなら、神の啓示を見ることはできませんが、私たちが霊に向きを変えるなら、神の奥義のビジョンを持つようになります。祈り、おー主イエスよ、神のエコノミーは、神ご自身を彼の選ばれた人々の中へと分与することであり、神の御子の拡大としての体を生み出すためです。霊の中でこの奥義のビジョンを見ます。
クルーシャルポイント2、ローマ数字3、第7のラッパは手順を経た三一の神の永遠のエコノミーの結論として現在の奥義の時代を閉じます。このゆえに啓示録10章7節は言います。神の奥義は完成される。啓示録10章7節、しかし第7の御使いが声を発する日、彼がラッパを吹こうとしている時に神の奥義は完成される。神が彼の奴隷である預言者たちに福音を述べ伝えた通りである。D、キリストご自身、紹介、天の王国、福音、キリストの内住、この奥義の時代の終わりとしての生徒たちの来たるべき復活と変貌は、すべて世々にわたって隠されていた奥義です。コロサイ2章2節、それは彼らの心が慰められ、彼らが愛の中で結び合わされ、理解力から来る全き確信のあらゆる抱負へと至るため、すなわち神の奥義なるキリストを知る全き知識へと至るためです。E、 第7のラッパが吹かれるとき、これらすべての釘は完結され、完成され、過ぎ去ります。F、第7のラッパが吹かれるとき、地に対する神の激怒の裁きだけでなく、神の奥義も完成されます。G、キリストが肉体となったときから千年王国までの時代、すなわち、紹介時代、恵みの時代においては、あらゆることが奥義です。1、キリストの肉体となることは奥義です。それは奥義の時代の開始です。2、キリストは神の奥義です。3、紹介はキリストの奥義です。コロサイ1章27節は言います。神は彼らに異邦人の間にあるこの奥義の栄光の抱負がどんなものであるかを知らせたいと願われました。それはあなた方のうちにいますキリストであり栄光の望みです。信者として私たちは内住するキリストを内側に持っています。しかし私たちが持っているこのキリストは奥義です。キリストは私たちの中に生きておられますが、世の人々は彼が私たちの中におられることを認識していません。彼らにとってこれは奥義です。しかしキリストは奥義的ですが、紹介はキリストの現れです。キリストの体として紹介はキリストの表現です。私たちは紹介を見るときキリストを見ます。祈り、欧州イエスよ、紹介時代、恵みの時代においてはあらゆることが奥義です。今日、時代が変わり、神の奥義が完成する前に、信仰によって霊の中で神の奥義を認識し、経験します。クルーシャルポイント3、ローマ数字4、紹介の奥義は宇宙における究極の奥義です。A、紹介は神の永遠のエコノミーにおける隠された奥義です。6、私たちの霊は強くて知恵と啓示に満ちている必要があります。それは私たちが紹介の奥義を認識するためです。B、偉大な奥義、すなわちキリストと紹介は宇宙と人生の意義です。2、神の心の願いはキリストの奥義、すなわちキリストの増し加わりと表現としてのキリストの体を持つことです。3、体の生活は私たちの霊的経験の究極的な満足です。5、キリストの奥義と紹介の奥義は私たちの日ごとの生活であるべきです。この奥義がなければ私たちの生活は人の生活に過ぎず、クリスチャンの生活ではありません。第一テモテ3章15から16節。それはもし私が遅れた場合、神の家の中でどのように振る舞うべきかをあなたに知ってもらうためです。神の家とは生ける神の紹介であって、真理の柱また基礎です。16節、そして確かに偉大なのは経験の奥義です。この方は肉体において表され、霊において義とされ、御使いたちに見られ、諸国民の間に述べ伝えられ、世の人の中で信じられ、栄光のうちに挙げられた。私たちはクリスチャンの生きるべき生活について知りたいなら、キリストの奥義について知らなければなりません。キリストの奥義は私たちの日常生活であるべきです。この奥義がなければ私たちの生活は人の生活に過ぎません。それはクリスチャンの生活ではないでしょう。クリスチャン生活は奥義であり、この奥義はキリストと関係があります。このキリストはすでに私たちの命として私たちの中におられます。彼は日ごとに私たちの中で生きておられます。日常生活の中で積極的であれ、消極的であれ、楽しくても辛くてもあらゆることがこの奥義の表現であるべきです。
証、ビジネスパーソンとして、私は昇進の名誉や金銭欲の情欲が激しく渦巻く環境の中で、どのように紹介の奥義を人生の意義とするのかを証しします。私は30歳で就職して最初の会社で上司や先輩によく真剣さが足りないと言われました。彼らの意味は他の人は金や名誉のために必死でもがいているのにあなたは欲がなくやる気がないということでした。私は何度も言われたので主と交わると、出世や金銭欲の情欲がなくても、真剣に働く必要があるというのは正しいので、悔い改めて彼らの言うことを受け入れる必要が あると感じました。私は祈りました。私は金銭欲がなくても、やはり真剣に働き、業績を伸ばし、会社に貢献し、上司に信頼される必要があります。現時点で私は彼らにあんまり信頼されていません。私は悔い改めます。主の中で、主と共に、主の証のために、勤勉に、業務を行うことができますように。私は上司の指摘を、主からのものとして取って、学ぶことができました。その後、真剣に働くようになってから、サタンは夜の付き合いに参加して、上司と人間関係を作らないと左遷され、最後にはクビになると脅してきました。私は介護をされると家族の生活や紹介にも影響すると考えると暗い気持ちになりました。しかし、キリストと紹介のビジョンを思い出し、自分自身と主に向かって祈りました。おう、主イエスよ。私はここで、私の中に掲示されたキリストと紹介のビジョンを否むことはできません。仮に、この奥義のビジョンのゆえに解雇されても、私はビジョンを否めません。私は自分自身と私の全生涯を再びあなたに捧げます。私が世の中の人々と反対の証を立てることができますように。私はサタンが攻めてくるたびに、このように独り言のような祈りを何千回としました。その結果、私は一度も解雇されませんでした。それどころが、絶対に会社に残らなければならない人材のリストに何時も載っていました。私は天のビジョンに従った祈りは必ず叶えられると確信しました。最初祈っている時は、もしかしたら失敗するかもしれないと思いながら祈っていましたが、その後の主の臨在と祝福のゆえに、現在は確信を持って祈っています。また、これらの時、私は苦難の中で以下の御言葉を何度も読み、祈りました。そうすると、私の目が開かれ、新鮮な啓示と供給を受けることができました。マタイ6章25節。だから私はあなた方に言う、自分の命のために何を食べようか、何を飲もうかと、また自分の体のために何を着ようかと思い煩ってはならない。命は食物に勝り、体は衣服に勝るのではないか。26節。空の鳥を見なさい。それらは撒くことも、狩ることも、蔵に集めることもしない。それなのに、あなた方の天の父は、それらを養っておられる。あなた方は、それらよりもはるかに貴重ではないか。27節。あなた方のうちの誰か、思い煩ったからといって、自分の身の丈に1キュビットでも加えることができようか。28節。また、なぜあなた方は衣服について思い煩うのか。野のユリがどのように成長するか、よく考えてみなさい。それらは労苦もせず、紡ぎもしない。29節。しかし、私はあなた方に言う、栄華を極めたソロモンでさえ、これらの一つほどにも着飾ってはいなかった。 30節。今日はここにあっても、明日は牢に投げ入れられるのの草を、神はこのように装ってくださるのだから、あなた方にはなおさら着せてくださらないはずかろうか。あなた方、信仰の小さいものよ。31節。こういうわけで、何を食べようか、何を飲もうか、何を着ようかと言って、思い煩ってはならない。32節。なぜなら、これらのものはすべて、異邦人が切に求めているからである。あなた方の天の父は、これらのものがすべてあなた方に必要であることをご存知なのである。33節。むしろ、まず、父の王国と、父の義を求めなさい。そうすれば、これらのものはすべてあなた方に加えられる。34節。こういうわけで、明日のことを思い煩ってはならない。明日は明日自身が思い煩うからである。その日の苦労は、その日だけで十分である。